地戦闘大戦 .com。
しっとり
しっとり
ぐったりなぜかぐったりしてますね。
あるんですよね。我らの、語学友の M 川君から。
あ、はいはいはい。
M 川君。
M 川君。
M 川君から。
M 川君だ
ったら。M 里川君。M 里川
君。M 里川君。
M 里川君です。
ああ。ね、語学友の。
語学友
で。語学友って聞かせてないんじゃない？
語学友で荒らせられる。
M 川君。うん。ね、あの、別名フェニックス森川。
言っちゃってるから。
言っちゃってないと思いますけど、君からフェニックス森川君からちょっと連絡がありまして、あのやっぱり彼の方でもあの知り合いがさ、大学の同期がこういうのやってるよっつってこういろんな人にこう教えてくれてるんですって。リアクションがやっぱ感想来るよって言って、どうなのって聞いたの。人生相談が面白いらしいんですって。で人生相談。だけがいいと。なんかそれまたそれ前もそれかと。
人生相談か。
でね、できれば人生相談が何分から始まるかカウント入れてほしい。でもさ、人生相談そんなに面白いかね。いや俺あのまあほら一つみんなと話をのネタとしてやってるはいるけどここで。結論は大体同じよ。
大体
さ、まあ、頑張ってください。ね、相撲で決着つけろ。あとは精神病院行けとかさ。大体この3パターンですよ。
あと釣り、釣りだ釣り。
あ、釣りだ釣り。釣りだ釣り、これ。面白いかも。そんなに。そこだけやってくれっていう。でもまあ、できれば全部聞いていただいて。
そうね。
そういいと思うんですけどね。
あれじゃない、だから映画に興味ない人いるからね、根本的に。
しかも取り上げてる映画が。
取り上げてる映画がね。
映画の問題もあるんだけど。
映画の問題があるよね。
人生相談はまあそういうのは関係ないからね。
でも面白いか、そういう人生相談。人生相談だけがやっぱり突出して面白いらしい。面白いらしい。それはわかんないんだよ、俺も。
いや、面白いんじゃないの、やっぱり。
そう。まあ、喜んで聞いてくださってるならいいけど、そこだけ聞きたいって言われると、ちょっと寂しいな。
寂しいよね。もう、なんか人生相談ポッドキャストにしちゃう？
やだよ。やだよ。
じゃあ、多分さ、じゃあ映画どうですか、連絡をね。さ、多分そこでプチッと。
ほ
ら、終わった、みたいな。
あ、終わった。
終わった。
プチッと。
感じだね。
なんか見ました？何
か。僕またちょっとね、香港行ってね、映画また見てきました。ジャッキーのあのカンフーヨガ。
カンフーヨガね。
カンフーヨガね。
面白
そうでしょ。
何カンフーヨガ。
カンフーとちょっと、
インドで。
そうそう。
大暴れみたいな。
大暴れ、そう。インドの、まあ、いろんなところで大暴れするんだけど、最終的にはインドの人と戦って、でも、最近のあのパターンは、敵と仲良くなって、最後踊って終わるっていうね、あの、そういう最後、誰も死なないっていうパターンでね、だからなかなかいいな。
じゃあ、インド映画みたいに歌って踊ったりするのか？
最後にね、最後にもうみんなで。
へ
ぇー。だから、本当インド映画でなんか、大勢で踊るような、あの、シーンがあって、それで、あの、ハッピーエンドみたいな感じですね。あとあれなんだっけ、ジョンウィック2。
あ、はいはいはい、どこで？
あ、香港で先にやってるんですけど。
ああ、そうどうでした？
なかなか元気で頑張ってるんですか？
元気でしょ？
元気、あれだよね、なんだっけ、キャン・リーブスが元気でやってるかどうかを確認する映画。
そう
で、
あの人ほっとくとね。
そうそう、太っちゃったりするからさ、なんかベンチで、公園のベンチでなんかね、一人でぼんやりしたりする。もうすごいね、頑張って、ガンフー、さらに炸裂みたいな。
ガンフーっていうのはどうかと思うけどね。どうかと思うんだけど。
ガンフーパワーアップしてね。
でも、パート3まだやれそうな感じなんでしょ？
もうね、ちょっと、パート3行きそうな感じの最後だった。
そう、やるんじゃん。
まだやるんだ、
ね。やるんでしょ？
そう。ちょっと俺一見たんだけど、あれって車返してもらったんだっけ、
最後。車は最後に、ホテルの、支配人って、ホテルのオーナーから、うちで迷惑かけたからっていうのくれたの。
あ、そうなんだ。
そう。
今回の始まりがね、また僕の車返してっていうところから始まってたから、あれこれ返してもらえなかったんだっけなとか思ってたけど。 まあ結構なかなか面白い。
なかなか面白いです。
あ、元気で終
わった。元気いっぱい、元気いっぱいでね。
しばらく大丈夫かなと、うん。一応そんなところですね。はい、
ジャスティスリーグの新しい予告編。これさ、
ジャスティスリーグっていうとどっちの？
アクアマンとか。
ああ、はいはいはいはい。
新しい予告編。
スーパーマン対バットマンの鈴木ってことね。うん。うんうん
うん、かっこいいね。やっとこう盛り上がってきた感じ。
うん、あ、そう。あんまり惹かれないんだ
よ。見た？
いや、わかんない。
アクアマンとかで、バットマンとかバンバン出てきたやつ。
アクアマンね。え、監督誰？同じ？
同じ人でしょ？
なんだっけ？
ザックスナイダー。
ザックスナイダー？
うん。
じゃあ、そうなの。またワンダーウーマンがかっこいいの？
いや、
そんなでもない。
なんか新しい人がポンと出てくるんですよ。ワンカット。これ誰？っていう。コスチューム着てるし、ポンと出てくる。今度は楽しそうなんだよ。フラッシュ。
ああ、フラッシュもそう。
フラッシュがね、うん、なんか、こう、まあ、その、弟子入り的な感じで。うん、とにかく友達がいないから、うん、え、そういうのあんの？じゃあ入れてっていう感じで。
ああ。
そうそうそう。だから一緒に、みんなと一緒にいるだけで嬉しい感がすごい出てるんですよ。
ああ、なるほどね。
あ、友達ができた僕みたいな。
ああ
。他の人は結構真剣なんだけど。
ああ。
楽しいです。
うん、ああ、そう。あ、でもあれ、うん、あれだけど、あれは、サイトを上げるときに、クリーピーナッツは今更見たけど
な。あ、俺も見た、見た。
あ、面白いでしょ。
あれいいです。あれ
自体はいいです。
あのね、誰だっけ、高橋一生君だっけ、うん
う
ん。
高橋一生じゃねえよ。
上原一生。ね。うん、いや、わかりますよ。キラキラして
る。キラキラしてるでしょ。あの、プロモビデオそのものも。
曲もいいね。
面白いでしょ。
曲もいい。
うんね、でも、うん、ラップじゃないよな、もうあそこまで来ると。ポップですよ。J-POP ですよ、完全に。
J-POP だね、
うん。よくだから、R指定と DJ 松永の、うん、なんか、かっこよくなったバージョンを連れてきたなと思って、うん、よく似てるという。うんうんうん
ノリノリでやってんのもいいよね。かっこよくなったバージョンがさ、
かっこいい
自分たち何にもしてないのさ、ノリノリ。R の方がなんかノリノリでや
って、ノリノリでしょ。
ノリノリでやっててさ、
ダンスもいいよね。
ね、
ダンスもそうちょっと踊りたくない。
ね、
楽しいでしょ。あのプロモビデオ。う
ん、あれさ、本当にあった話じゃ ないんでしょあれ。
もちろんそうです。
そうでしょね。
プロモ用のストーリー。
だから去年、うんうん、あった、うん、ほらほら。薬物のスキャンダルとか、不倫のスキャンダルとか、ゲス不倫とかなんだろうって言われたのを全部あそこに詰め込みましたって、そういうパロディ、あとジャスティン・ビーバー・レイクがなんか見て、
見てピコ太郎、
ピコ太郎のあれでやったらよかったっていう、そういう感じじゃないですか。
なるほど。
よくできてるなと思うのが、テレビ局でさ、R指定の偽物の方が、フリースタイルやってるの、アイドルがワーキャーやってる前でやるっていう時には、裏で本物の R指定やってるやん。あの時に偽物の R指定って、手で前口元隠してやって
ね。ああ、
なるほど。うまいなと思って。この辺がね、細かいんで、だから、すごく、うんうんうん。すごく細かくできてるんで。
あと、字幕の方についつい行っちゃうから、ね。ダークナイトとか、マスカリスとか、あっちの方に行っちゃう
から、ね。あっち
の
方に行っちゃうから、ね。わかんない、
ね。見てないの。そう。口元とか見てないから。他のやつも、クリーピーになった俺知らなかったから、他のやつ、うん、なんだっけ、教祖誕生とか。
あ、教祖誕生ね。
なんか、未来予想とか、うん、他のやつも見たけど、はいはいはい、他のやつも結構。
なんか凝ってるでしょ。ね、クリーピーナッツの、あれはさ。
全然知らなかったから
楽しいんですよ、うん、だから最後に出てくるそのみんなでダンスの練習してる時に、うんうん、本当に DJ 松永って言ったらうんと神経悪いおいおいおいおいっていうぐらいこうでしょ、うん、こうでしょって言ってるのに、うん、全然できてない、
ね、逆になっちゃってる
っていう、まあそんな感じで、
ね、あとその時になんか市村がうちのさゆりってどうなのって言われて全然さゆり知らないからさゆり知らねえなって言ってそれは一村がさゆりって言ってたなっつって、うん、酸欠しようぜさゆりかなっつって、うん、激ハマり全部ダウンロードしてるはい iTunes で全部買ったみたいな
おいいよ
いい
可愛いでしょ声でもさうちのに聞きたかったのが、うん、うちの前さほらあの酸欠っぽい歌い方って多いんだって言ったけど、うん、やっぱほとんどああなのちょっと珍しいタイプあの人は
いや多いってほど多くはないんじゃないのでもなんかアニメソングっぽいよね
ソングっぽい
アニメのテーマソングとの相性が抜群な感じの歌い方だよねああいうのね、うん、なんか切羽詰まった感が
切羽詰まった感がね俺はなんか振られたいガールしか聞いてないけど、うん、全部良かった
全部良かった
本当
全部いいです、
ジ じゃあまあブレイクする人なんでしょ。
ブレイクすると思うね。
してるのかな。
してるんじゃないの。
なんか CM ソングとかになってる。
あ、やっぱアニメの
テーマソン ソング
を歌ってんのかな。うん、最新シングルのなんか平行線っていうのもね、なかなか、
そこまでめっちゃ良かったね。
疾走感が溢れる感じ
で。いや、うちの好きそうなのに知らないって言ったから、知らないんだ。俺もたまたま津田屋に借りに行った時に、そこでかかってる曲でなんだろう歌詞を覚えておいて、うちに帰って検索したみたいな感じだからさ。じゃあ良かったね。面白かった。
新しい
スキャンダルに次ぐ、
新しいのがちょっと開拓できて良かった。
黒木渚スキャンダルに次ぐあれだね。
黒木渚ってまだ活動してるの？最近なんか。
あのね、声帯がねちょっとね病気になっちゃってね、今休んでる、お休み中。
あの歌い方ってすごい喉に負担がかかりそうな感じが。
あとね最近日食夏子っていうのがね、ほうなかなか。
あ、じゃあ、後
で聞いてます。ピアノの弾き語り系でね。そういう感じでね、パクリ人生相談のコーナー、イエーイ。皆さんお待ちかねの、
パクリ人生相談。始まりますよ、こっから。
今日は
ですね、ちょっと、
ね。今日も、
今日店長なんですか、
パクってきた。
今日ね、ちょっと持ってくるの忘れて、慌ててさっきね、ちょっと、調べて。
今回は、ヤフー知恵袋から、
全部
ヤフー知恵袋になりますね。こんちゃんが、ウェブからパクってきた相談。
ちなみに、前、ちょっと、ヤフー知恵袋以外のとこから、専用サイトが俺ちょっと見つけたの、そこに久しぶりに行ったらね、なんか、皆さんの都合で一時止めてますみたいなことになっちゃって、ちょっと見れなくなっちゃった。
なんで？
いや、わかんない。
閉鎖されちゃった。
多分、なんか妙なポッドキャストで取り上げられるから、みんな、
そんときクレーム来るだろ
う。俺も一瞬ストップだなと。
はい。というわけで、ヤフー知恵袋から、
はい、
男の人生の勝ち組、負け組。
厳しいね。
私は27歳妊婦で、旦那は38歳会社員です。先日旦那がご機嫌で帰ってきたので不思議に思っていたら、同僚に一回り下の童顔巨乳の嫁さんをはらませたとか、お前は勝ち組だよなと言われたようで、旦那は嬉しかったようです。かっこ外見は結婚式や写真で見たようです。私はなんだか同僚の方が気持ち悪いというか、中身ではなく外見だけで勝ち負けとかつけることが理解できません。しかも旦那も私の中身、かっこ性格が好きで結婚したと言ってくれたのに、童顔だとか巨乳だとかそんなことを褒められて喜ぶということは、結局旦那も中身で結婚したわけじゃないのかと悲しくなりました。男性ってこんなものですか。
まあそんなもんですよ。終わり。まあくだらなくてバカバカしてるな。
まあでも、それだけで終わりじゃあ、
まあ、聞いてる皆さんも、
楽しみにしてる
から、それで終わりでいいじゃん、こんな食ったらね。だって自慢話じゃないですか。童顔で巨乳ですって話でしょ、単に自分が。知らねえよ。
どんな人かなとかって芸能人で例えると誰かなとか。
童顔で巨乳の芸能人って誰？
誰かな、
あれじゃないですか。篠崎愛みたいな。
あの辺ね、
あの辺りの感じでしょ。
あのね、旦那の友達がね、奥さんを褒めるときってのはね、それはね、お世辞です。いいですか、何度も言ってやる、お世辞です。そんなもん見てね、いいなとか羨ましいななんてことね、ないです。それはお世辞です。
羨ましい。そうね、大体本当に羨ましいと思ってたら言わない。
言わなくて
横から聞いて、
それはごまをすってるだけです。ちょっと気遣ってあげたんですよ。で、旦那さんもそれでこうちょっと乗っちゃったんですよ、バーッと。で、うちに帰ってきて行ったと、で、ごますりです。本当にはあなたのことなんか何と思ってません、はい、
よかった。勝ち組負け組関係ないってこと。
関係ないってこと
です。関係ない、はい、よかった。
内面を見てくれて、内面がどんだけ短いかって分かんないじゃないですか。
まあでもさ、あと言えば、やっぱ自分の奥さん褒められたらさ、やっぱみんないい気になりますよ。やっぱいい気分になりますよ。いい気分になるんで、いい気分にさせとけばっていう話ですよ。
そうそうそう。
やっぱね。
誰もネットにそんなことわざわざ申告を書く必要なんてねえだろうみたいな。
まあ、いいじゃないですか。
はい。
もうちょい行ってみましょうか。
じゃあベストアンサーを読んでみましょうか。勝ち組負け組というより写真でしか外見を見ていないので、そういう容姿の奥さん嫁さんもらって羨ましいということでしょうね。写真を見て性格が分かるわけではないので、外見だけでも羨ましがられたことがご主人には嬉しかったんだと思います。男同士だと写真を見て綺麗な嫁さんやなとか、スタイルいい嫁さんやなというのはありますし、嫁さんを褒められて嬉しくはない男はいないと思います。男って単純ですので深く考えない方がいいですよ。大人、大人の
バカが質問です。バカが答える。
大人、大人な感じですね。
大人、大人、本当大人な感じだわ。
バカとか言わない
よ。ああそう、
はい、バカ、バカとかベストアンサーに恨まれないぞ。そんなこと言ってたらバカとか言ってたら。一応ベストアンサーに選ばれることを、
ベストアンサーに選ばれることを目指してるんだ。
目指して
る、
目指してるん
だ。そうで
しょ。ダメだぞ。
そうだそうだそうだ。丁寧にやるんだけど。聞いてる人もいるし。
楽しみ。
この下のさ、ベストアンサーに選ばれなかった回答、ほら、40近くの最初の子ってみんなのスタートから大幅に遅れているのに、負け組以外の何者でもないですよね。その男性はバカの象徴みたいですね。ほら、バカっていうと、バカっていうとダメなの。
このレベルに落ちるわけだ。バカじゃねえかはダメなんですよ。
バカって言っちゃダメ。はい、じゃあもう一個いきましょうかね。はい。主人のパンツを履いたことある人いますか？私の主人は白いブリーフを履いています。履き心地がいいそうなので、一度、履かせてもらったところしっくりきて、今では白いブリーフ1枚が私のショーツのローテーションに入ってしまっています。私の他に主人のパンツを履いている人がいたらお話ししましょう。だってどうですか。
ちょっと待って、相談
どうですか。
相談じゃない、
相談じゃない、相談じゃない
。どうなんですか、これ。ちょっと変わったところから変化球、
ね、ローテーションに入ってるっていうのがすごいね、なんかね。
あ、そういう映画あったよね。なんだっけ、な
え、
そう、何ハーフクォーター、
まあ、違う。
そんなんじゃねえだろ。
アメリカ、向こうの映画でさ、ブリーフ履いてる、
女の人、
そう、レズビアンの。
あ、それ、あれ、バウンドでしょ。
あ、バウンド、バウンド。
バウンド。
バウンド。あれ、かっこよかったよね。
バウンド、だあれ、レズビアンだから。
まあ、レズビアンだ
よ。ジーナ・ガーションでしょ。
え、
ジーナ・ガーションが男物のショーツ
履いてる。そうそうそうそうそう。あれ、かっこよかったよね。
ってことは、そんな悪くないってことだよ。ローテーション
いいんじゃないですか、
うん、
何がいいんだろうね、男のパンツ。
多分前に余裕があ
るから、
女の人が履くと
ちょっと締め付けがない感じ、
ね、うん、ない感じになるのかな。
うん、何履いてるの。
いや、俺トランクス、う
ん、俺はトランクスなんだよ ね
トランクスの方がなんか、
工藤君は。
いや、俺もトランクスだけど、確かに女性の下着ってみんな確かにピチッとしてるのは、
うん、
なぜなんだろうね、逆に、うん、
でもピチッとしてるの方が良くない。
いや、これは、俺は、いや、女性はね、見た目いいんだけど、女性
的に。見た目はね、見せる。
見た目だろ。
見た目はいいけど、確かに女性の確かに下着は全部ピチッとしてるな。
だってピチッとするにあれ。
だってピチッとしないとヒップアップ効果がないじゃん。
ヒップアップ効果目的なのか。
なるほど。やっぱ、体の線を美しく見せる
から。ああ。
じゃあベストアンサー。これ、この会話をね、フィット感は良いと思います。レディースより素材に厚みがあり、ガードルを履く感覚に近いかもしれませんね。素材に面が入るので肌触りも良いでしょうね。
ガードルって何。
ガードルって、
ガードルってガードルって、こういうやつ。
それはガ
ーガーター
ガーターか。ガードルって何。
ガードルって何だろう。
何だろう。
あ、ガードル、あ、こういうね、こういうやつね、こういうやつね。
あ、はいはい、
ガードル、
うん、男のパンツに近いじゃん。
はいはいはい、
うん、そう
なるほど、
そうなるほど。ラクラクヒップみたいな感じでね、ちょっとなんか、うん、女の子とそういう関係になってホテルとか行って、うんうん、男のパンツ履いてたりするとどうなの。
引くだろ。
あれ、あ、今日あの男のパンツの日みたいな、ね、
ブリーフ履いてたら。
それこそ俺もバウンドのイメージがあるから、うん、あれ、同世代の人みたいなさ。
はいはいはい。
なんか俺ディズとかなんかで俺ケツ掘られるのかなとか。
確かにね、うん、そう思っちゃうよね。うんうん、それか、男みたいな、ね。
そうそうそう。
やった後に。
やった後に。脱いだ時に。
脱いだ時に。
脱いだ時に。
確かにね、ハテナマーク、
うん、確かにね、
いや履き心地が良ければいいんじゃないですか、旦那さんのなんだし、うん、
ね
ね、本当に、うん、
じゃあ勝手にやってくださいって言う
んですね。なんか冷てえな。
すいませんちょっと即興で選んじゃったもんね。
じゃあそんな感じでね。
はいはい
はい。はい、パッパッといきますかね。
こっからですよ。
はい、こっからが本番ですよ、
皆さん。切らないでくださいよ、切りなくる人ね。
映画、どですかでんのコーナー。どですかでん、どですかでん、どですかでん。
ね、本番ですよ、これで。
ね、こっから本題に入りますからね。はい、毎週、一個の映画について、語っていこうというこのコーナー、今回の課題映画はスーパームーンということ
ですね。そっちから来ますか。
スーパームーン、はい、スーパームーンですよ。くしくも今回と次回は、60分
超長、短かったね、
60分映画大特集ということで、気軽に見れますよという感じでね、やってます。はい、スーパームーン、お笑い芸人ニューハーフオカマ美少女たちが織りなす予測不能な異次元の爆笑コメディームービー。人気番組銭形金太郎に出演し、その強烈なキャラで全国の視聴者にインパクトを与えたインタレスティングたけしの監督作品、異彩インタレスティングたけし監督が、歌ありダンスありおかまあり笑いありの新感覚ラブコメムービー。ストーリー、うだつの上がらないサラリーマンのケンジは仕事では失敗だらけで、課長のヒロシには責められ、恋人のマユにはプロポーズできず、パッとしない日々を過ごしていた。ある日、仕事で失敗したケンジは失意の中満月を見つめていた。すると月が彼に語りかけてきた。驚くケンジだが、アドバイスを送る月に彼は徐々に心を開き始める。喋るお月様の正体はケンジの未来はどうなるということでね。
本当60分あったかな、なかったかな。
60分ない感じ
です。
55分ぐらい
で、あのスーパームーン、これ俺なんですけども、スーパームーンって常にあって、でまあ自主映画っぽいんだろうなと思って、監督名を見たらインタレスティングたけしってあったんですよ。なんだこの名前だと思って、インタレスティングたけしっていうことは、マックピーフォーエヴァンの路線かな、つまり親にバレたくないなのかなと。でインパクト絶大じゃないですか、インタレスティングたけし。あとイカロス吉田さんっていう人いましたけど、あのイカロス吉田さんの場合はあの芸人だから普通、どっちかなぁと思って帰ってきて見てみたんです、感想から言わせてください。あの、いいとこ悪いとこ、後でまあ出ますけども、感想から言わせてください。私、あの人様の作った作品、映画でも何でもそうですけど、基本点数で評価するって苦手です、苦手なんですよ。あの、まあ、どっちが上下は面白いからいいけど、点数で評価するの苦手なんです。ただこの作品だけはね、点数で言わせて、言ってみたい気分がどうしても、映画が100点満点の映画があるとしますと、100点満点中ね、125点です。
すごい
!125 点だね。
すごい。
25点分はみ出してる、ここが美味しい。
なるほど。
すごいね。すごいです、これ。
そうなのね。
グッときました。
教えてほしい。
あの、笑いました。すごく。はい。まずは、俺、全体の感想から言って、それです。いいとこ。
いいとこは、あの、でもこの、インタケのね、なんか周り、インタケって言い方で、の周りにやっぱね、集まってくる、みんな。
ね、
映画作るって言ったら、こんだけの人がなんか集まってきて、協力してくれる。で、あの、メイキング見てもさ、みんな全然嫌な顔してるさ、なんか、次の昼飯なんか寿司出せよとか、そういう、
やったね。
ないんで、雰囲気、そういうところがなんかね、すごい良かったなと思って、やっぱインタケの人徳なのかなと思いましたね。
うん、まあ、
あのね、一言言わせて、あのさ、どこにもない、
ストーリーや
ろ、どこにもない、
そう、本当に
俺さ、近くにさ、まあ、割と行けるツタヤが4軒あるんですよ、大体、どこにもない。 でもうインターネットで在庫検索して、うんうん、やっと見つけたのが、うんうん、中野駅前こっちから10キロ離れてるんですよ。ああもうしょうがねえと思ってさ、うんうん、行くじゃない、うん、もう車飛ばしてさ、うんうん、夜の夜中にさ、で中野駅前だからこう駐車場コインパーキングに止めて、うんうん、で行くわけですよ、うん、であのうちの近くの蔦屋もそうなんだけどさ、うん、セルフレジって俺うちの近く の, あのツタヤもそうだから、うん、あじゃあセルフレジでガンガン行っちゃえっつって、うん、借りて、うん、でうちのツタヤのセルフレジと同じように手続きして、うん、はいはいはいっつってこう出て、うん、家に帰るわけですよ、うん、10キロの道をね、うん、ゲーンっつってさ、うん、セルフレジある？
ある
体験体験そうだ
今
ある、
はい
はい、
ええ、
はい
うちに帰ったらさ、わかると思うけど。わかると思うけど。
うちに帰ったらやっちゃったの。
え？
やっちゃったの。
え？
やっちゃったの。
何
何うちに
帰ったの。
あれでしょ？
何？
これでしょ？
そうそうそうそう。ロック。
ロックを
ね。ロック。ケースにロック。うちのね、近くのさ、石神井公園の伝えには、ロックシステムはないわけですよ。
あ、そうなんだ。
うんうん。
ロックの外し合わせね。
そうそうそう。ロック、あかんねえと思ってさ。あ、これ、何これ外さなきゃいけないのと思って、また中野駅まで車で行って、おいで、すいませんって、なんかこうロック外す機会があるんだよね、なんか磁石磁石みたいなね、外して、それでまた行ってもう帰ってきたのもう夜中3時半ですよ。中野のさ、蔦屋は24時間営業だから良かったようなものの。最悪ですわ。最悪ですわ。もう、ちょっとあのロックシステムってなくてよくね？
でもさ、普通ロックシステムって、俺が言ってる浅草の伝えは、うん、AV しかの入っかかってないけどね、一般映画もかかってるんだ。
かかってる。
俺の板橋はね、あるよ、ロックシステム。
全部
ぜ全部にある。ただね、うん、昔出た DVD にはないけど、うん、新あもう最近新しいやつには必ずロック入ってる。
俺も最初の時にやった。うんなんか巨乳熟女みたいなやつが出て、うん、わーいって言ったら、開かねえみたいな。よくまあ、翌日今度行ってさ、すいません、自分で開けますんでみたいな。うん、どうぞ、とか、買っちゃうみたいな。
だってさ、ロックシステムって言ってもさ、うん、あれ万引き防止でさ、うん、出たらビビーって鳴る感じのものが入ってるでしょ。うんうんうん、素通りできてさ、行けるんだったらさ、うん、意味ねえじゃん、つけてるさ、うん、意味。そうね、本当に万引きしようと思ったらさ、ロックごとさ、外に出てさ、うん、で、かち割ってさ、中身取り出しゃいいんだからさ、
まあね、
あんなの意味ないよね、
しかしさ、開かないかなと思ったでしょ。うん、なんとかできない
かな。なんとかできないかなと思いましたよ。うん、なんか、ネットで検索してさ、うん、磁石があればできるよ、みたいなこと書いてたからさ、うん、磁石、磁石って思って、もう全然、なんか子供の机とかさ、磁石ねえかなと思ったけど、もういい、もういい、もういい、行く行く行くと思って。
へ
ぇー、なんだよ、あれ。
いや、苦労しましたね。
苦労しました。
俺ちょっと レジのことで言わせてもらうと、俺も、はい、俺、ロック式の、板橋ロック式が全然普通なんだけど、俺、うん、なくて、新宿の歌舞伎町の靖国通り店まで行って、
はいはい、
行ったので、もしかして工藤を借りてったりして、ないかなとは思ったりとか、一応あって。で、俺の場合は、新宿なんで、仮には行くけど、うん、最後はね、郵送。
郵送
ああ、郵送。で、セルフレジ慣れてるからいいんだけど、最後まで行って、あれこれ郵送ってどうやんだと思って、レジのあんちゃんに聞いたら、うん、いや、一番最初のカード、ガッてやった後も出てきますよ、うん、みたいな感じでやって、うん、俺それ知らなくてもう一回やり直ししてくださいみたいな感じで、で夜のなんだ8時ぐらいに行ってもう一泊二日でいいやと思って、うん、これセルフレジ郵送したいんですけどいつまで返すんですかって言ったら次の日の朝の8時ですとか言って夜の8時で借りて見ねえよ、
そうそうそう
早いよね、
そうそう拍数も借りてくださいって、
ね、なんか聞いたらそんな厳密じゃないしよ、
そうそう
そんな別にね大丈夫だ、その日のうちに帰ってくるのいいらしい、
ああそう、
実際には
俺はちょっとそんなとこで大変だった、
皆さん見るのが大変だったよ、
大変でしたよ、
大変だと思って
俺だから高か不幸かその歌舞伎商店だから普通にあった
んだよ、ね、
何も
靖国通りの
ところ しなかったけどね、うん、いい点ね、いい点、
まあいや俺も笑いましたよ、
はい、
笑いました、うん、お笑いましたよ、うん、
まあ、確かにいろんな意味で笑えた、
うん、予告見た時に、うん、まあ、この間、日本でスーパームーンどうって話したときに、いやー、これきついぞと、これはきついぞって言ってたけど、実際に見てみると、さほどきつくもないんだよ。
まあきつく、まあきつい部分はあるけどね。
あるけど、あるけど、さほどきつくもなくって、うん、特にね、俺一番笑ったのかな、メイキングでさ、
うん、メイキングで笑った。そこが25点分。
メイキングが25点。
メイキングでさ、なんだっけ、居酒屋の前でロケしてるんですよ。で、あそこに月があるって言って、あそこさせてくださいって言ってるんだけど、居酒屋の入り口が映るわけ。階段のところにいろいろ文字が書いてあって、営業時間が書いてあるんだよ。分かったでしょ？
分かった、分かった。
夕方6時から、力尽きるまで。
そう。
俺これ絶対映画で使うべきだったんじゃないかと思ったの。俺も行ってみたいわ。昼の2時から力尽きるまで営業時間ですって。
映画で使わないからメイキングの人がなんか見つけてなんか入れたみたいな感じ、
だったのかね。だったのかね。いやー、途中まだね、あの、きついというか主人公に共感できなくて、あのひろし君に、何がイケメンだと。であのひろし君という人は MC もやってるんですよ。
あ、そうな
の。 MC ラップの MC やってて、MC バトル出てるの。
あ、そうなの。
あの人で、
あの人もなんか芸人かな。これ
あれでも芸人さん、うん、で MC ネームは MC ご存知っていうやつでやってるけど、あのコアモテのあのカーターさんっていう MC のやつとやった時に、てめえおらみたいなこと言われて、ああ怖い怖い怖いんですけどこの人と煽り系のあれでやってて、でカーターさんがてめえちゃんとできてねえだろと、あのアンサーを返してねえじゃないか、今ここで客もこいつの方で盛り上がったやつ、お前ら耳どうかしてるぞってやっちゃったんだよね、切れて。なので、客の反感を買ってカーターさんを負けて MC ご存知の彼が勝っちゃったの。だからそれはちょっとね、すごいこう物議を醸してる動画なんですよ、みんな。どうなんだと。でも、ああいうバトルに出たらやっぱりするんだみたいな感じで、芸人さんとしてかなり、あれなんじゃないですかね。最初どこがイケメンなのかなと。これでどう、会社で怒られてさ、一生懸命仕事するのかなと思ったらさ、カラオケボックス行こうぜなんて、お前ら何やってんだよ。本当にこいつら共感できねえ。しかも、トイレ、トイレの清掃を代行しますよっていうことで、ね、サービスで営業を、ねはい、やってる会社なんだけども、なんで営業する場所がさ、そんな一人暮らしのマンションみたいな、アパートみたいなことばっかり言ってんのか、ね、一軒家じゃなくて、やるわけないじゃないのみたいなことで、一生懸命言って僕ダメだ。僕はダメだって言ってるんで、全然共感できなかったんですよね。多分カチッてスイッチが、映画見ててカチッて本当にこうおかしいなって思い始めたので、オカマの出てくるんですよ。ヒゲのオカマと背の高いオカマの人で、まあ、そのオカマの人の家に行ってオプションを説明する。で、分かったわ、じゃあ私とキスしてみたいな話になるわけだよね。仕事を受けるから、で、うわーって逃げる、あ、すいません、すいませんでしたって言って逃げる、で、入ってきた時は昼、逃げる時は窓から見える景色が夜なんですよ。そしてあの外に出て悩んでるシーンはまた昼っていう。これでね、スイッチ入ったの。完全にスイッチ入った。来たなと。で、お笑い始めちゃって、で最後バトルシーンみたいなのになるんだけど、それまでヒゲ生やしたオカマの人のさ、ヒゲがないんですよ。
あ、それ俺も思った。
あ、そうだった。俺気がつか
ない、ヒゲないみたいな。マジで最後の大団円のシーンでまたヒゲがあるんですよ。でね、やっぱこういうのなきゃダメだなとか、こういう異次元な感じ、なきゃダメだな。もちろん完成度っていう点で言うと、あのマイナスポイントなんでしょうけど、やっぱり笑わせてなんぼだからね。
俺が一番笑ったのはね、あのそのバトルのところで、なんかほら女の子がなんかいたぶられてるから、分かった分かったっつってさ、なんじゃ、
なるね。
なんでお尻を向けてさ、なんかタラララララって、いや、なんでひろし君、なんで彼らおかまがそれが欲しいってわかんのみたいな。あと脱いだ体がガリガリ、恐ろしいほどガリ
ガリ。なんか痛
々しい感じで、 ガリガリね、うん、
ケツ振ってね、
ケツ振ってね、
痛かったね、
それでまたオカマ二人がそれに脳殺されて
ね、トロロロみたいな、
わわわわわみたいな感じで、チュチュチュチュチュみたいな、
たまらないわみたいなこと言いますから、
なんだこの世界観、
もう絶対夜の公演じゃないと絶対撮影できない、できないシーンだなと思って見ててさ、
笑ったろ、あの辺は。
あそこはね、笑った。さすがにあそこは笑った。
だってさ、あんなのさ、活字で書いた時点でもう笑うもんだあんなビートたけしのさ、あのほら、なんだっけ、竜造とシーンのコブたちの最後ほら、みんなでこう、死んだ中尾明のお面つけて殴り込みするじゃん。あれ多分セリフで書いてるだけでもあそこおかしいもん。これも同じですよ。ね、ヒロシ、ケツを出す、ケイダシ、もう書いてる段階でおかしいもん、ね、あとやるかやんないかって話だから、よくやったな、
やったね、よくやったね。
よくやったよ。やっぱ芸人さんだからこそ、やる部分なんですよね。あの、バトルが始まってからの、お祭り感ってすごかったですよ。ケツから、パンツか、あれ。
パンツじゃないですか。
パンツからいろんなものを出して、で、なんかすごい、太股の、両方にディルドをそんなのどこから出したのってのビヨーンって出してそれを振り回すブルブルしてるそれブルブル振り回してると臭いとかって他の人たちが逃げてくるのにそこにだよあの OL の人がさヌンチャク振り回してたらそうなんだよさ夢を見ているようなお祭り関係ですよ
グルーヴ感すごかったね
すごかったよ
最初あの彼女にさあのおかまの人がさこれでも暗いってまたからなんか出してさひげちょびひげチンゲつけたのかな
俺もチンゲつけたの
臭い臭い臭い臭いって言うからさそれなんかメガネとさハゲ面出したからさああ違うんだと
思ってさあのパンツなら四次元ポケット
ポケットになってたよあのおかまもあのお笑いの人なの
かおかまの人もひげ生やしてる人はやっぱり芸人さんみたいな。
あ、そう。
もう一人でちょっと俺も分かんなかったけど。うんうん、
そう、インタケについていろいろ調べたんだけどさ。
インタケの話しますか。
あ、インタケの、はい、あの、どこの事務所に属してるかちょっと分かんなくてさ。うんうん、ブログはあんだけど、うん、なんか地道な活動してるみたいなさ、感じで。
うん、ちょっとね、うん、俺 YouTube で見たんですよ。うん、あのインタケさんの見たでしょ。
あ、見た。
YouTube の動画ね。うんうん、で、俺多分これ本人が売りにしてると思って別に言っても問題ないと思うんですけど、あの、なんか、インタケやっちゃったシリーズっていう、こう、説明するとフリップ出してきて、インタケが、あの、スマホの画面をスクロールしていた。さあどうなるでしょうみたいな。で、いくつか答えがあって、で、ペラッとめくって、目が回るはい、インタケやっちゃったっていう。
そう
これね、
そう
面白くもなんともないんですよ。これだけで聞くと。ところが笑っちゃうのは、言語障害だから。
そうね。
インタケさんが。言語障害だからなんですよ。もう既存症です。
どもり。
どもりです。
滑舌なし芸人ってなんか紹介してたからね。
そう。
滑舌
自分ないところじゃない。自分のそれをさ、狙いすんのかよ。だから、見てるうちに、やっぱこっちもほら、戦後民主教育受けてるからさ、笑っちゃダメよって言われてるから、ちょっと我慢してんだけど、途中で我慢できるなと。この人ずるいなぁ、みたいな。
そういう芸人な
の？そう。
それなんか銭形金太郎で、俺見てないんだけど、
俺見て
た。それで出てて、多分なんか、そう、衝撃的だ
った。最近は見てたけど、そこでブレイクしたのね。
ブレイクした。
一般の人として。
で、なんか知れ渡った。
知れ渡った。
なるほど。インタケがタバコが当たって火を封入したどうなったでしょう正解靴が燃えましたみたいなさ
インタケやっちゃった
あそれは普通に言える、
そうはだから
歌う時はどもんない、
ね、
そういうもんなんだよね、多分ね、
面白いね。
でインタケさんの秘密に迫るみたいなの、
それ見てない。
インタケさん女の子どうですか、あの一緒にユニットカットしてる女の子さんにいるんで、あの例えばじゃあ、恋人にしたい、結婚したい、愛人したいって言ったら、どうしますかって言ったら、いや、ちょっとやっぱそういうことをあの一緒に活動して、一緒に出して言うのは嫌なんで、みたいなこと言って、グビグビ飲みながら、僕風俗行くんですよ、みたいな話してるんでね。で、な なんだこのつまんない動画はと思って見てたけど、あの戦闘態勢より全然再生回数多いの。
そりゃそうです。
全然戦闘態勢なんかもうはるかに戦闘あの再生回数高いので、
もう
インタケさんにインタケさんに思い切り負けてます
でしょ。マジで悔しいな。
負けてます。
そっか。俺あの戦闘態勢のサイトのところにあのちゃんと戦闘態勢チャンネルのあのリンク先つけといたんだけどさ。
本当に？
うん。全然気づいてない。全然みんなリンクしてないの。ああ。うん。
なんか最近こんちゃん勝手にやってるよ。
そう勝手にいろいろ勝手にいろいろやってるから。ありがとう。横部編
つけたりとかね。最近 YouTube にもアップしてるんだよ。
ありがとう。
そうなの？
たまに見るけどさ、再生回数ゼロとかさ、一桁に。
ちょっとずつね、上がってる。68回とかね。
あ、そう。
地道に
上がってる。
あ、そう。ちょっとインタビューさんみたいにこいつかね。
あ、そう。
毒虫以外はね、着実に上がってるから。結構大事。ちゃんと。
あ、そうっすか。マジで。
最近というか、まあ前からそうだけど、割と吉本系の芸人の人とかがさ、泣かせるよりも笑わせる方が難しいとかさ、あとこう笑われるんじゃなくて笑わせなきゃダメなんだみたいなことっていうのを芸人論としてこう言う場合、まあ聞く場合があって、俺もさテレビとかラジオとかで、でそういうことをなんかこう言うのどうなのって思ったんですよ。こっちは客だからさ、なんかこうハッピーな気分にさせてくれればいいんであって、そういう技術論というか心構えとかね、プライドみたいなことっていうのを芸人の人たちが言うのってどうなんだろうと思ったところで、こういうの見るとさ、明らかにヒゲのミスとかね、ヒゲのミスなんてさ、打ち合わせもしないで勝手に剃っちゃったっていう話でしょうか、とか、あの昼になって夜になってまた昼になるみたいなのさ、これ確実に笑われる部類なんですけど、もういいんじゃないかと、楽しけりゃ、笑わせてくれればこっちは十分なんだからと思う。その部分がだから25点なんだよね。あの思わずはみ出してるっていうこのやり方としてさ、いいじゃんいいじゃんっていう結果的に、いや本人たちは恥ずかしいと思ってるでしょうけど、
いや思ってないよ、知らんよ、それは思ってないと思う。
いいやん、もうええわ
と、いいんじゃないのっていう感じじゃないの。
不思議な世界だよね。だって最初に出てくるオカマのヒゲとノッポの二人がさ、変なショーをやる、ガレガレ、次に出てくるのもさ、オカマのショーなんだけど、そんなワーキャー言うことでもないのにさ、ワーキャーってなって、それで学園に帰ってくるとさ、支配人みたいな人がさ、うちのメインはあんたたち二人だから、ヒゲとノッポに、どこがっていう。
あ、でもね、それがね、ノンフィクションってあるじゃん。ザ・ノンフィクションとフジテレビ。時々そういうのやる、地下アイドルみたいな。結構そういう感じよ。
あ、そうなの？
あんなおっちゃんみたいなのが、なんかショーパブみたいなところでやって、なんか結構大人気みたいな。結構ある、結構ある。
あれさ、その後に出てきた3人って、あれ、オカマ？
後ろで踊ってる3人は多分女性、
2人は
女性だけど、メインの1人はね、
やっぱなんかそうだよね。
チゲ子さん。チゲ子さん。
あ、そうなんだ。なんか
ニューハーフです。
そうそうそう。この
人ごっついじゃん。
確かにそうごっついんだけど、この人女の人なのかなと。
あと俺が不思議に思ったのは、その本編の踊りあるじゃん。あれよりもメイキングの踊あの3人の踊りの方が編集が凝ってるっていう。なんだろうと思ってさ。
いやそれはでしょ、メイキングの人が。
メイキングの方が俺の編集力見せたるみたいな。ガンガンオーバーラップとか使ってさ。
本編以上に頑張っちゃ
う。あれ本編はワンカメか2カメなかったような気がするんだけど、みたいな。末置きワンカメでやってたような気がするけど、メイキングは3カメ4カメ使ってるような気がする、みたいな。
編集のテクニックだね。
もうちょっとアングルとかで凝っていただけるところですけどね。
アングル、そういうね。そういうのは一切なかったね。
本当お月さんが本当に喋ってなくてよかったな。
よかった
な。
マジで信じた。
何が始まったの？
どうにか展開になんのと思う。
人間っては醜いもんやでみたいな。まあ喋ってね。何よと思ったのさ。
おっさんだろう。
あ、もう分かった。
何を喋って
るの？
全然分かんなかった俺。
ていうかあの手法もよく分かんないね。あの手法をやり続けて、 どうやって食おうとしてたのかよくわかんないけどね。もっといい手あるような
手法として、作戦としてどうだって。
近所の人にも聞こえてるわけですよ。近所の人は月が喋っててわかんないからさ。
あの男食いたいわーって思ってる時に、あの手法がよくわかんないけどね。月になるっていうのは。
でもね、これシナリオ書いた人って、構成作家でもやってる人なんじゃないかなと思うのよね、シナリオ自体っていうのは。ちゃんとオチがさ、くるんであって、彼もちゃんとその営業の仕事を取ったし、みんなで幸せになりましたって言うと、課長も反省するとかさ、なんか、どこに行くのかわかんないけども、オチはちゃんとしてるんですよ。だからあれ、これひょっとしてプロの人が、構成は書いたんじゃないかなっていう気はするんですね。だからもっともっとこう破天荒のはっちゃめちゃの終わり方の方が俺は良かったけど、
うん、まさかの予想しない展開みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
ええー、この意味は
でも落ちかもあるじゃん。落ちですっていうのはわかるじゃん。落ちですっていうのは割とわかるじゃん。にっこり笑われたら、これ以上ないよっておしまいっていう感じだね。
そう、ノンフィクションの、そう、さっきの話で、あのだっけ、天使に I'm fine 見た後、ほら、キララちゃんが行方不明になっちゃって、
はいはい、
だった後で、テレビで、そのノンフィクションかなんか見た時に、キララさんがどうのこうのみたいなって言ってたからさ、あのキララさんかなと思ったら全然そのオカマのニュアンのキララさんの、
まさにその話だ。あれはね、名作。
あ、そうそう。
ノンフィクション上。
俺もそれ見たような気がする
。俺は久々のね、久々面白かった。
なんか捨てるような米食ってるやつ。そうそう、
いや、そう、あれ、くず米。
くず米、くず米。
くず米食ってる。
普通の缶米が食えなくて、くず米買って。
うん、で、まあ、おかまなんだけど、まあ、ほぼほぼ男なんだよみたいな、ね、仕事は解体業やってて、
そうそうそう、
めちゃくちゃご飯食うのよ、その人。そうそうそう、これぐらいのお弁当箱2つみたいな、ご飯だけ、
ご飯だけ
で、最終的にお金がなくなって、くず米っていうのを家で食ってたのね、お金がないから。くず米っていうのは飼料ね、要はもう
豚とか
鶏が食べる飼料を大量に買ってきて、それを炊いて食うわけ。なんか緑色なんだ
よ、そうそうそう、
炊き上がると。
そうそう、
だから緑茶色なんかよく分かんないけど、
ね、
雑穀的な。でも最初でお金がなくなって、解体現場にもそれ2つ持ってこ
よう
と思って、手に腹は変えられない。
解体現場には一応白いお米を最初持ってきたのね、
見えでね、
見えで、
みんなにその貧乏に思われたくないから、しかもその解体現場も外人しかいないんだけど、日本人はそのキラーさんだけで、
そうそう、しかもなんか上から怒っちゃったんだよ、
怒っちゃって
怪我しちゃって、そんなもんなら
最後どうなんだ、キラーさん。それでも舞台に立つ
の？舞台に立つというか、なんかその
歌舞伎町の
ところ、歌舞伎町のそのショーパンみたいなところが働き始めるんだけど、うん、やっぱり私辞めますみたいな感じで終わっちゃうわけ、
うん
うん、みたいな、
そうそうそう、
辞めてどうするのみたいな感じで終わるっていう。
波に乗ってる時は飲みに乗らなきゃみたいな感じで、そこも
自分
のよくしてくれたのに辞めちゃって、
自分の波、自分の、まあ、いやブログとか、うん、そういうのが一回ね、テレビでやったらしいんだよ、フジテレビので、その第2弾でノンフィションでやったみたいなんだけど、うんうん、結構は話題になって、うん、こう増えてると、うん、見てる人、うん、でその収入だけでいけるんだっつって、言い出して、
さ、うん、あとなんか差し入れも送ってもらえるようになって、
はあはあ、お米とか、ね、
お米とか、ね、うん、カップラーメンみたいな、
炭水化物ばっかりじゃ
ない、いろんなおかずもあんだよ、
いや本当にね、それこそ本当世の中にはいろんな人がいるんだなっていう、ね、ね、さノンフィクションを久しぶりに見た感じ、ね、
うん、すごい、確かにね、あ、俺もそれ見たけど、うん、っていう感じだよね、うんうん、なんか普通の人は考えつかないっていうか、うんうん、なんかあの人、ああいう人ってさ、なんか自分なりの計画があってやってるんですよ的なこと言うんだけど、うんうんうん、見てる人はって思っちゃうよね、全然何の裏付けもないよそれっていう、
まあそう、
うん、
ずっとだから水でね行水してる、
そうそうそう、
家の中で、うん、それ冬は寒いっつって、うん、なんかよくわかんない、電気で温めるとか言って、
うん、
こんなでかいバケツに電気さして、うん、温めるんだけど、電気代と何と
か
いろいろガス代を考えると、うん、電気代安いんですよとか言うんだけど、うん、6時間かかるっつうの、温める
そうそうそうそう、
電気代どうか、その時間とか
ちょっとね、
どうなんだとか謎がいっぱいある
ね、自分の中では合理的なんだよね
彼女の中ではね、
しかもなんか性格が断りきれないから、新聞に2紙取ってる。
そうそうそう。2
紙取ってる。
全く読まない。
全く
読まないんだけど。
怖い怖い。
怖いわ。まあ、自分のルールを持ってるインタケさんもね、うん、ね、また引き続きね、映画撮ってもらえない。
じゃ撮るでしょ、
ね、
とりあえずこの人、うん
ね、
うん、頑張ってください。
頑張ってください。
はい。はい。というわけで、次回は、美女捨て山ということで、60分映画第2弾、よろしくお願いします。
お願いします。